折り返し第58節。人が盗人じゃと言うても、乞食じゃと言うても、腹を立ててはならぬ。盗人をしておらねばよし。乞食じゃと言うても、もらいに行かねば乞食ではなし。神がよく見ておる。しっかり信心の帯をせよ。一羽の割り気がある。緩んでいる。数本加えたらしっかりとしまった。しっかり信心の帯をせよ。とはその内容を加えていくことである。気とは気、すなわち心のこと。割り気がある、緩んでいる、その内容を加えていくことである。気とは気、すなわち心のことと教えてくださいます。ですから、その緩んでいる割り気をしっかり閉まったものにするためには気を加えていくということですね。気とは心。気というのはここで言われる気はいわゆる樹木の木ですね。そしてもう一つの気は元気の気、気心の気、まあ気候とも言われますが、気心のことですね。すなわちその気は気だと、心だと。割り気があって、そのたがが緩んでいるとすれば、それは私どもの心が、まあ、足りないというのでしょうかね。その心を、内容を加えていくことだと。どういう内容なのか。これはもちろん、天地日月の心の内容を加えていく。ということでありましょうけれども、今朝いただきますのは、その親愛成就というようなことをが心に響いてくるのですが、親愛成就、まあ心願成就とは言われますね。神様の願いが成就するという、志願成就、いわゆる私の願いが成就することを願う信心から、心願成就、神様の願いが成就することを願う信心へと、私どもの信心の姿勢というのでしょうか、願いというのでしょうか、それが、まあ、変わってくるというのか、育ってこなければならないわけですけれども、その中でも今朝いただきますのは、その親愛成就、親愛、神様のご親愛ですね。神様のその親愛というものが成就していかなければならないと。もしその親愛が成就せずに終わるのであるならば、これは神様がまあ悲しい思いをされるということでしょうかね。昨日その親愛ということについていただきましたけれども、そのまあ大雑把に言うと、その親愛というものにも二つあるという感じでしょうかね。一切が親愛と師匠大坪宗一郎氏が教えてくださる、そのかっぱされた境地とでも言うのでしょうか。その一切親愛にも、まあ、分野とでも言うのでしょうかね、二つの分野があるという感じがいたしますね。一つはそれこそ信心はせぬでもおかげはやってあると言われるところで、でそのよく言われるところの神様のおかげをいただいているのだということでしょうかね。お天道様のお照らしなさる、またお恵み雨が降ってくる、さまざまな自然現象、それら一切合切、まあ神様のおかげだというわけですね。まさしくそうでありましょうけれども、その教祖様も、食物は皆人の命のために、天地の神の作り与えたもものさと、何を食べるにも飲むにもありがたくいただく心を忘れなよといったような見教えがありますね。順番はちょっと違っているかもしれませんが、そういう内容ですね。いわゆる食物、私どもが命を まあ、維持しているというのでしょうか。それらは神様が作って与えてくださっているものだ。なるほど、農家の方々がお米を作ろうといたします。お米を作ったのはお百姓さんだ、このお野菜を作ったのはお百姓さんだ、どこどこの農家のあのお百姓さんの作ったなんとかは、例えばキャベツならキャベツは美味しいとか、まあ何ですか、最近は有機栽培ですか、そういうものがあったり、無農薬で育てた作ったというものがありますけれども、よくよくその大元を見てみれば、人間が作ったわけではない、人間が作ろうとして作れるものではない。天候に左右されますね。天候の、その天候の運行というのでしょうか、雨風や降り照りのことを人間が左右できているのではない、人間が勝手に作っているのではない。まあそういう人工的なもので、家庭、失礼、工場の中で作ろうというものもあるようですけれども、まだどうなんでしょうかね。実際自然の中でお米ができたり、お野菜ができたり、果物ができたり、これはやはり天地の陽光、お恵みをいただいてのものですから、いかに人間が作ったといってもゼロからというのでしょうか、一からゼロから人間が作ったわけではない。まあある意味その創意工夫をして神様がお作りくださるその食べ物をより良いもの、よりおいしいものへと、まあ改良していくお手伝いをさせていただいているという程度のことではないでしょうかね。人間が米を作るわけではありません。米ができる、そのより良いお米が、よりたくさんのお米ができるような、おいしいお米ができるような、その、まあある意味人間はそのお手伝いをさせていただいているということでしょうかね。その大元はやっぱり神様のお恵みによるものだと、まあそういう意味においての私どもが命がある、私どものを生きさせてくださっている、生かされている自分というものを、まあ発見することだというのでしょうか、悟ることだというのでしょうか、そういうことも言われますけれども、まさしく神様のお恵みの中に生かされている私どもであるわけですね。そういう意味においての神様の愛だと親愛を感じる、神様のおかげの中に、神様の親愛の中に生かされている私ということですけれども、さあただ生かされているということだけでは、まだ親愛が成就していた、成就するということではありませんね。その神様の親愛、おかげのもとに生かされている私どもである、人間である、そこ止まりであったのでは、今日のミニご理解にもありますその内容を加えていくということにはなりませんね。もちろん少しばかりの内容ではありましょう。わからないよりわかった方がいい。今までは自分で作って、お百姓さんも自分で作って、自分で耕して、自分で育てたようにあるけれども、育てたというのでしょうか。その神様が作られ、そのお手伝いをさせていただいたという、その、まあ、謙虚さというものが求められるところでありましょうね。そうやって神様が私どもをお生かしくださって、命を与えられている、与えてくださっている、何のために命を授けられているのか、 神様の本当の親愛の現れ、親愛が成就するということはどこにあるのか。それが、それこそこの世には魂を磨きに来たのだというところにつながってくるように思いますね。この世で魂を磨かせるために命を与えているのだと。もし私どもがそれこそ命がなかったら、この世で魂を磨く、心を育てるということはできませんからね。まあ学校に行って勉強するといたしましょうか。なるほど、学校で勉強する。しかし勉強するだけではその勉強になりませんね。勉強するというからには朝昼晩のまあご飯を食べたり、寝るときには寝て、出すものは出してといったような、そういう人間の命を維持していくということが前提にあって、生きているということが前提にあって、そこから勉強をしている、まあさまざまなものに従事しているということがあるのでしょうから、ある方は人間は生きるために生きているのだと表現した方がおられますけれども、これは私は少し的がずれているように思いますね。人間は生きるために生きているのではない。人間は心を育てるために生きているのだ。ということの方が本当だと思いますね。そして神様の親愛が成就するということは、取りも直さず、私どもが心を育てる。それこそ私ども人間氏子がその天の心、地の心、日月の心を身につけよう、育てようと精進努力をする。そしてそこに天地日月の心が身につく。その時に初めて親愛が成就するということになるのではないでしょうかね。まあ少なくともそこに目覚めるというのでしょうか。これはやっぱり教えてもらわなければなかなか分かることではありませんね。その教えをいただき、なるほど、人間はこの世には魂を磨きに来たのだ、心を育てるために来たのだ、そしてその心を育てることのために命は与えられているのだ。ですから一切の私どもを生かそうとする働き、それらは何のために生かそうとしているのか。心を育てることのためだ。だから私どもがその心を育てるということに、まあ従事するというのでしょうか、精進するというのでしょうか、しないならば、まあ生かしている価値がないということにもなってしまいましょうかね。この子供を神様がご覧になって、人間氏子を、この子供を育ててよかった、命を授けてよかった、それこそ毎日食べさせて生かしておいてよかったと思われるとすれば、それは私どもが天地日月の心をいただくことに精進している姿をご覧になって、そう思われるのではないでしょうかね。もし私どもがただ生きるために生きているのだ、牙城牙欲を満たすために生きているのだ、肉体の快楽のために、あるいは心の快楽でもいいでしょうけれども、ただ私利私欲快楽のために生きているのだということであったならば、神様としては、はあ、これは生かしておいてもう値打ちがあるのかなと、生かしている甲斐がないな、それでもやっぱり生かしてはおられるのでしょうけれども、甲斐がない、生かしている甲斐がないと嘆かれるのではないでしょうかね。親愛の現れ、その親愛というものは 私どもに命を授けてくださっているという親愛、そしてまた私どもの心を育てようとしておられるという親愛、この二つの親愛が相まって、なるほど、神様の愛というものはそこに向けられているのか、そのことのための愛なのか、まあこれは願いともなんか近いような感じもいたしますね。とにかくその神様が私どもに愛を、何と言いましょうかね、持っておられる。その愛は生かすことであり育てることだと。神様はそれこそ愛情を持って人間氏子を生かし育てようとしておられる。その神様の愛情に応えるということは、私どもがその神様の愛をしっかりといただきながら、自らの心を天地日月の心を育てることに精進努力させていただく。そこに初めて信愛が成就するということになってくるのではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。